こんにちは。円滑始めました。毎週火曜、金曜、エンディングノート普及協会による就活、エンディングノート、介護などの情報番組となっております。今回の金曜日なんですけれども、毎回金曜日は理事とのコラボ配信となっているんですけれども、これまでね、一人っ子のお母さん、というところの視点でのお話をちょっと続けてきたんですけれども、今回はですね、一人っ子の母親でもあり理事であるユミさんがお花屋さんをしておられまして、で葬儀にもね関わっておられるんですね。長くで葬儀のお花のことについてちょっとね聞いてみようということで、収録をさせていただきましたのでお聞きください。ユミさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
これまで、2回、
ね、
一人っ子のことで、お話を伺ってきた理事のユミさんなんですけれども、
はい、
実は、お花屋さん。で、お花屋さんで、はい、しかも葬儀をされるんですよね。
葬儀もね、やらせてもらってます。
はい、実は私の、義理の母が亡くなった時、去年ね、もういろいろと全部、
ね、
お願いをしてありがとうございました。
とんでもないです。
とても綺麗な、我が家は自宅葬をしたんですけれども、自宅でね、すべての、段取りをしていただいたんですけれども、最近はやっぱり、白木の祭壇よりもお花の祭壇、
そうね。
ねえ。
まあやっぱり自宅でされる場合は、もう、祭壇組むって言ったら、横とかなって感じがしますね。
で、
本当そうそう。はいはい。
あと、まあ家族葬でも、お花メインっていうの多いですよね、今。
そうだね。それはそうだと思います。
うん。で、昔だったら、まあ、葬儀の花はもう真っ白だったけど。
そうそう、菊のね。
ね。
植え込みもしてました。菊をばーっとこう、整列させてね。
うんうんうん。
まあ、うちはそんなしませんですけど、ものすごくお金がかかるやつは波打ったりとかね。
ああ。
模様のようにやったりとか。
そう。
まあ、やっぱり、お葬儀屋さんはね、そういう、きっちりとこう、こんなんとかいろんな方がね、名前がついてて、いろんなのがあったりとかするんだけど、まあなかなかそういう植え込みまでするのは、なかなか最近どうなんかな、あんまりないかな。まあ葬儀屋さんにもよったらね、それをもう、まあそこはそこでもうこれしかしませんみたいな感じされてたら、それを頼まなきゃいけなくなるかとは思うんですけど、なかなかね、やっぱりこう、手間がかかるから、お値段もね、ああいう植え込みは高いですよね。
ね、なんか、まあ、今は、こう、もう、葬儀もカラフルな感じで、いろんな、ね。
そうです。カラフルです。
ね、
白でなきゃいけないとかいうのはない
よね。なくなりましたよね。
なくなりました。まあ、神道のお花、でもまあ、白じゃなかったりとかするか、まあでも結構し、まあね、神道だったりとか、クリスチャンでも、カソリックとかだったら、白でお願いしますとかいうのあるけど、あるけど、まあ、あんまりもう、そんな最近、そこまで厳しいことはなくなりましたね。白でお願いしますっていうのはなくなった感じがします。絶対言ってないと。
葬儀屋さんもなんか、まあ女性だからとか言って、はい、ね、女性の場合だったら、華やかに言って、色入れましょうかとか言って、ね、
そうです。
うん、言ってくれますよね。
まあね、そういうことを聞くじゃないのがいいですっていうご要望も多くなりました。なんか葬儀したくないとかね。やっぱり喪主さんになられる方の、やっぱりご家族のね、感じがもうだんだんちょっと若いか、まあ感覚的に若くなられてるのもあるのかな。昔の慣習というかね、聞くでとかいうような、なんじゃない方がいいとか言われる方も多い。あと、ま、個人が好きだった花がね、あればそれを入れてくださいとか、いろんな、スタイルがありましたね、今までね。やっぱり家族葬の、その、オリジナルなパターンの場合はね、特に。
なるほど。
季節のね、僕を入れてくださいとか、僕というか、桜はさすがにない時期だったけど、なんだったかな、拳の花とか、 を入れてもらいたいんだけどとか言われて、拳ですかみたいな、なんか拳の枝を入れたような気がしますね。なんか好きだったんですって、あの亡くなられた方が。まあ、そこはちょっとまあ独特な葬儀だったね。部屋の中を全部花畑にしてくださいとか言われて。
なるほど。
棺の中にも最後の最後まで入れられなかったんじゃないかな。もう本当にリビングの真ん中にもね、ちょっとこうご遺体を、あの、寝かされて、それでもう周りをもう、とにかく置けるところに全部お花を置いたっていうのが、すごかった。
すごい。
なんか春だったかチューリップみたいなのも入れたりとか、今でもなんか覚えてるけどね、なんかそんなものすごいもう、皆さんのお供えを花祭壇にしてくださいって言われたんです。お供えの菊とかにするやつをね、皆さんがこう、集まれて、で、ご家族のご要望がやっぱりそれだったのかな。だから、やっぱり、あの、一本一本のこの誰々って名前が入れるようなお供えではなくて、なんかこう、誰だったか、病院の先生だったかな。ちょっとなんか、まあちょっと、そんなだったかと思うんですけど、やっぱり、皆さんでね、あの、出されて、それで、あの、なんかされたんですよ。すごい独特な家族葬でしたけどね。そこはもう、無宗教だったもんね。
ああ、そっか。
無宗教の祭壇だったから、祭壇じゃない祭壇ですよ。そんな周りを全部囲むってなかなか、今まで初めてかもしれない。花畑にしてください。なのでね、あんまりね、なんか、これがダメっていうのが、なくなってきましたね。
なるほど。
バラも使いましたしね。
なんかね、お花屋さんとしてというか、花を扱う人として、
はいはい。
難しい花はあるんです？
葬儀で？
あの、こう、やりにくいというか、そんなのはない？
そうかね、特に今までそう思わなかったけどね。そこまで難しい、入れるのが難しいとか。まあ逆にまあ、季節にちょっと難しい花を入れてくださいっていうのは難しかったりとかするよね。さっき桜じゃない時期に桜入れてくださいはない。なかなか難しいからね。やっぱりそういうあの、その季節、まあ季節感があるようでないようであるんで、やっぱりその絶対ない時期のものは、なかなかお好きでも揃えない、やられないから、じゃあその色味のものにしましょうかねとか、はいはい
は
い、
あ、なるほど。
そういうようなことになりますよね。やっぱ青い花入れてとか言われて、なんか例えばまあね、それこそ、今で言う、今の季節だったら、あれなんか、芍薬じゃなくて、なんだっけ、ああ、名前が出てこない、いい勝負だったりとかね、花勝負だったりとか、そういうなんかこう、アイスだったりとか、夏とかね、あの、まあ、ある時期とない時期とあったりするから、やっぱり季節のものは、なかなか難しい場合もあるね。
なるほどね。
なんか、まあ、色の、似たような色のものにしましょうかとかいうようなことはありましたけどね。
そしたらまあ、そのエンディングノートに一応好きな花を書いておけば、
そうね。
あとはちょっと相談、
まあ、そうです。要相談かもしれない。まあ、季節的にもうちょっと難しいっていう時にはもう、色だったりとかをその色入れましょうっていうような感じにはできるかなとは思うんですけどね。
よくあると思うんですけど、ひまわりって、
あ、ひまわりね。
今どう？冬でもある？
ね、冬のひまわりはなかなかちょっと厳しいかもしれんけど。
ああ、そっか、やっぱり。
まあ、そうよね。通年してひまわり、そうね。やっぱりちょっとなんか、途切れる時期はちょっとあるかな。
ある。やっぱりある。なるほど、なるほど。
まあ、長くはなったけどね。
昔よりね。なんか結構見る。
咲いてる期間は長くはなったけど、冬にひまわり入れたことないよね。
ああ、やっぱりそっか。じゃあ、まあ、やっぱり花だから、その、希望はあったとしても季節に左右される部分はあるよね。ね、なるほどね。
まあ、探したらな、でも、わからんな。なかなか厳しいものが。まあ、ガーベラとかはあるかもしれないけど。季節、割かしね、あの、なんだろう、ハウスとかでだんだん育ってったりとかするようなものだったら、割かしあるかと思うけど。
なるほどね。
もう花ね、ひまわりもものすごい品種があるからね。
そう。
それはまあ、 本当にあの、もうちょっと冬寄りの花もあるんかもしれんけど。
うんうん。だいぶ見るようになったなとは。
うん。幅は長く広くなったよ。うんうんうんうん、本当に。早くから出てるんでね。
うん、あと、まあ、その、
まあ、文字がね、そうそう。
金額的なものが、
う
ん、どうですかね。一般的に、まあ、あの、本当に一般的な葬儀って、もともと白木の祭壇があって、うん、そこに、まあ、ね、花を入れてきますよね。うん。だけど、
そんな感じ。
それ以外に、こう、まあ、花の祭壇だったり、花、白木組まないで花だけでとかっていう時には、金額的には、どんなんですかね。
そうよね。まあ、あの、やっぱりこう、開館葬とかなると、
うんうんうん、
ある程度の、ね、値段がね、
うんうんうんうん、
結構するかとは思うんですけど、
うんうん、
やっぱりね、
うん、
あの、花の、やっぱり、なんだろう、まあ、流通のあれもあるんだけど、
うん、
まあね、やっぱり開館でするものは全体的にある、いろんなものが、まあ、高くはなってると思います。
うん、
花一つにしてもね、うん、これ一万、これ一万って、同じ一万でも全然一万の内容が違ったりとかするのが現状で、なんかね、また、あの、たまたま、この間知り合いのあの、方がね、まあ、どっかの会館で、うん、もうそこはそこの会館しかね、あの、花を入れてはダメっていうところがあるんですよね。
うんうんうん、
もう敷いたってうちとか持っていけないような、
うんうんうん。
行けるとこもあったり行けないとこもあるんですけど、行けないところとかで、うんうん、もう全部もう統一でこうね、一枚、まあの花をバーっとこう並べたら、これが一番かとか言って怒ったとかいうようなね、あのお客さんがおられました。
あ、
まあ、うちもね、あの、いろんなお客さんのところで、お届けすることがね、個人的にあの、なんか、ね、お届けすることがあるので、
うん、
そういうのを見てもらってると、
うんうんうん、
もうね、あの、うちの花だったらもうあれなのにとかみたいな、
うんうんうん、
もうやっぱりここの開花のだったらちょっともうこんなだったとか言ってね、
うん、
やっぱりいろいろあの、まあ、一枚の内容はちょっと多分違うと思います。
うんうんうん、
同じ一口に一万と言ってもね。
うんうんうん、そうですよね。
金額的なものはまあね、あれだと思うんですけど、
うん、
まあ、内容がちょっと異なるかな。なんか、5万って言っても、都会の5万とね、また全然違ったり、うん、まあ
確かに確かに。
そうそうそう。5万とか言って言われたら、これが5万ですかみたいな。
そうよね。
やっぱりね、地域でね、
うんうんうんうん、
あるから、まあ本当にあの、本当ピンからキリになってしまいますよね。
そこら辺はあるんですよね。
言えないところでね、いろいろ一口には、
うん、
一口には言えないというか、
うん、
同じね、同じように、まあこれぐらいって言っても、
うんうんうんうん、
もういろんなところで多分、違うと思います。同じ10万で祭壇してくださいって言われても、
うんうんうんうん、
10万の内容は違うと思うんですよね。
あとはあれでしたね、あの、なんていうのかな、友達とか親族がお花を、はい、はいはい、こうね、1万円の花をされるっていう数が多かったら、うん、結局そこが華やかになるから、
そうそう。
当家の花がちょっと少なくても、見栄えはいいでしょ？
そりゃ、ね、そうよ。そうそうそうです、そうです。
ね。なんかそういうのもある
し。そう、だからもうあの、ぶっちゃけたところはさっきみたいに、うんうん、もうあの、当家のお花の祭壇にしてくださいみたいなところがあったりするんだよね。
うんうんうんうん。
さっき私が最初に言ったみたいに、うんうん、その名札はあえてもういっぱい立てなくてもいいから、
あ、なるほど、
もうあの、祭壇を華やかにしてくださいっていうような、
うんうんうん、
あの、まあ、家族でね、
うん、
あの、全部がこう整えて、
うん、
あの、まあ、当家が出す祭壇の分を、うちらがしましょうみたいな感じになったりとかね、
うん、
ぶっちゃけた感じで、なるところもありました。
うん、
なので、その間に、まあ、名前をもうちょっとまあ、でもやっぱり入れましょうかとか言って、うんうんうんうん、祭壇の中に名札を立てたことがある一回、その、聞く一気じゃなくてね、全体の祭壇の中に、
うんうんうんうん、
立てたことがありますね。
そうですよね。
なんかまあやっぱりいろんな感、まあ、やり方はあるかなと思うんだけど。
そうね。なんか、そういうのも多分、葬儀に出慣れてたら、なんかこう、そういうふうに、周りにお花がいっぱいある葬儀に行くときと、いや、全然もうなんか、ね、そういうのが立ってないところ、
あるある。
ね、行くときもあるから、
あるある。
ね、だからなんか、その辺もだし、うちもまあ、あの、
うん、
孫とかは、もう、お金だけしてもらって、名札立てずに、うん、話させてもらったけど、 いるやり方があるってことよね。
そう、やり方がある、やり方が、
うんうんうん、
やっぱりそういうなんて言うんだろうね、なんかね、まあ家族でお話し合いができればね、一番いいよね。そのまあ森かごだったりとか、いろんなバランスがね、かごもかご盛りもあって、あとでみんなね、みんな後でこう分けっこするのにとか言ったら、やっぱかご盛りはじゃあどれぐらいいるかねとかね、やっぱりトータル的なものを、お話し合いの中でされて、なんかじゃあこう、うちはこれとこれでみたいに、まあそれ決めるのが結構大変だからね。
そうよね。
家族のね、ご親族が多かったりとかすると、
そうそう。
それを決めるのが大変だと思うけど。そう
なん
でね。
なんか慣れてきたら、こう、対になる、要するに片側だけに会っちゃダメだから、一対で、そう。そしたら、花ばっかりじゃなくて、カゴ盛りだったら、すいません、カゴにしてください、みたいなね。
そうそうそう、そう、そうなります。
ああいうのもあるけど、そういうのが全然わからなければ、
そう
よね。なんかうまくバランス取るのも難しいかもしれないよね。
そりゃそうそうです、そうです。まあなんかそこら辺の、ね、まあやりとりはもう本当お当家でね。まあ全然もうカゴもいいわとかいうようなとこもあるし、まあでもやっぱり持っていきたい気持ちがね、やっぱあられ
る
ね。だからそこはまあね、組まないといけないから、まあでもね、どこまでをどうするかっていうのは、やっぱ後藤家の考え方よね。まあ今も受け取りません方式が多いから、
そうです
ね。そこをね、どこまでにしきるかっていうところもあるかなとは思うけど、まあもうそこら辺ですね。
ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
なんか、なかなかその、葬儀会館に行っても、お花屋さん事情を聞くことはないと思うので。
ないかな。まあそうですね。なかなか接触もしないしね。
でしょ？
うん。やっぱり、会館のね、方とのやっぱり話になるから、実際の花屋さんと話しすることって、ないですもんね。
ね。
だからね、まあ、本当にそんな感じ。だからもう、うちもだから知ってるお客さんのところには言って差し上げるかなと思うけど、なかなかね、やっぱそこは難しいし、まあもう葬儀する言ったら本当にもう、ね、1から10まで全部決める言ったらほんまもう、なんか大変よね。私はまあ自分で楽にやったけど、会館とかでやるとやっぱ本当大変だと思って。もう初めてだったらもう何から決めていいんやら
み
たいなあるしね。花だけの問題じゃない。なんか料理はどうする。次から次からね。決めなきゃいけないものがもういっぱい来るから、悲しんでる間はないねとかいう話
は。そうよね。
まあ、まあ、いらん話でした。そうい
やいやいや。また、改めて、その葬儀のね、まあ、進め方とかみたいな話もお聞きしたいなと思います。
ぜひぜひ。
はい。
また分かることであれば。
はい。
ぜひぜひ。
ちょっと今日はお花の面白い話も伺ったので。は
い、面白いかどうか。
ありがとうございました。
はい。
はい、またじゃあよろしくお願いします。
はい、
はい。はい。ありがとうございました。失礼いたします。はい。いかがだったでしょうか。まあ、本当ね、昔はもう真っ白い菊だけっていうのがお葬式の花っていうイメージでしたけれども、今はすごくカラフルになってますよね。で、お花事情なんかもいろいろあるよということで、まあ、また改めまして、いろんなね、葬儀のお花にまつわるお話も時間とともに聞いていってみたいと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ではまた次回火曜日に配信させていただきます。ありがとうございました。